地図を眺めただけでは旅行をしたことにはなりません。たとえ地図を隅から隅まで覚え込んだとしても、その世界に足を踏み入れたことにはなりません。ぜひ自分の足で歩くことを始めてください。仮想社会ゲーム。人間が古くから大広間型世界像を持ち続けた理由は、一つの世界の中に大勢の人間が集まって社会を構成しているということを日常的に経験しているからです。インターネット型世界像においては、どのようにして多くの人間が社会を作ることができるのでしょうか。それをまず検証しておく必要があると思います。そのためには格好のモデルがあります。それは最近インターネットの上ではやっているグループ参加型のロールプレイングゲームです。仮想空間ゲームとか仮想世界ゲームと呼ぶ人もあります。ロールプレイングゲームというのは、役割参加型ゲームとでも言いましょうか。ある物語の中の特定の登場人物の役をゲームの参加者が引き受けるタイプのゲームです。もともとは本の世界で生まれました。出来合いの冒険物語をただ読んでいくだけでは飽き足らないという人たちが考え出したものです。物語の要所要所に選択肢を設け、読んでいくときに読者がその一つを選ぶようにしてあります。例えば、物語の主人公が敵に遭遇した場面で、読者への質問が用意されています。あなたは戦いますか？逃げますか？それとも和平交渉をしますか？というわけです。戦いを選ぶ人は25ページから読んでください。逃げる人は30ページに進んでください。交渉をする人は35ページに飛んでください。という具合です。選択肢の選び方によって物語が変わってくるところがミソです。けれども本の世界では制約が強すぎました。作れる選択肢も限られますし、選ばない道をあらかじめ読んでしまうこともできます。パソコンがゲームに使われるようになると、すぐにパソコン用のロールプレイングゲームが誕生しました。パソコンなら、選ばない道を先回りしてみてしまうことも防げます。何が起こるかわからない道を選ぶことに冒険の楽しみがあるのです。パソコン用のロールプレイングゲームも、初めは一人で遊ぶものでした。本の場合と同じようにプレイヤーが物語の主人公になって次々に起こってくる状況に対して指示を出します。例えば敵と遭遇して戦う場面で、どの武器を選ぶかということをプレイヤーが指示します。するとその指示によって戦いの結末が違ってきます。このようなことを繰り返しながら守備よく冒険の目的を達成するというゲームです。けれどもこのような一人遊びのゲームでは、プレイヤーが指示を出すといっても、選べる選択肢もそれによる物語の変化もあらかじめゲームの作者によって仕込まれたものの範囲内でした。インターネットが使われるようになって、このロールプレイングゲームにグループ参加型という新しいタイプが出現しました。それは、複数のプレイヤーが一緒になって一つのゲームをするというものです。基本的には、二つのタイプがあります。一つは、二人のプレイヤーが1対1で対戦するもので、若者向きの対戦ゲームなどが数多くあります。もう一つは大勢のプレイヤーが一緒に参加するタイプのものです。本書ではこのタイプを仮想社会ゲームと呼んでおきます。このようなゲームでは、そのゲームに参加する数多くのプレイヤーがそれぞれ自分を代表する分身をゲームの世界の中に送り込むのですが、その分身たちが何らかの意味で社会を形成するからです。仮想社会ゲームというのは次のようなものです。インターネットの中に適当な仮想の世界を設定します。それは架空の都市であったり、魔法の国であったり、ローマ帝国であったり、恐竜の住む島であったりと、ゲームの作者によって自由に設定されます。ゲームに参加するプレイヤーたちは、その世界に自分の分身を作って送り込みます。それは、そのゲームに固有の方法で作られる人間や動物などの画像で、プレイヤーの指示によって動かすことができるものです。ゲームによって、参加する人数が決まっているものと、人数制限がなく何人でも参加できるものがあります。プレイヤーは自分の分身が一定の能力を持つように、訓練したり色々な道具を持たせたりしなければなりません。何も能力がなかったら、例えば最初に出会った敵にすぐ殺されてしまうかもしれないからです。世界中からゲームに参加した人たちの分身が、みんな同じ仮想世界の中に入ってきます。プレイヤーたちは、それぞれ自分のパソコンで、大勢の分身たちが集まっている仮想世界の画面を見ながら、自分の分身を通じて他のプレイヤーの分身と会話をしたり、友達になったり、戦ったり、同盟を結んだりして、その仮想世界の中で起こる思いがけない出会いや、ゲームごとに設定されている目標の達成を楽しむのです。仮想世界の中で出会う分身たちは他のプレイヤーが操作しているのですから、あらかじめゲームの作者が決めた通りの動きをするわけではありません。予想のつかない反応が相手から返ってくるところがこのゲームの面白さでしょう。プレイヤーたちは、まるで自分自身がその分身になってその世界に入っているかのように感じるかもしれませんが、実際にはみんな自分のパソコンの画面を見ているだけです。仮想社会ゲームにおいて実際に社会を作るのは分身たちです。そして分身たちというのは、正体を明かせば、コンピューターの中に作られた単なる画像に過ぎません。これと同じように、私たちが現実だと思って住んでいる物質世界は、本当は霊的世界のインターネットに作られた仮想社会なのです。物質世界の中で社会を作っているのは、霊的存在である私たち自身ではなく、私たちの分身である肉体です。 それはいわば、私たちの心の中の仮想体験スクリーンに作られた単なる三次元画像に過ぎません。けれども、そういったところで、物質世界の現実性が薄れるわけではありません。私たちは、肉体の感覚を通じて物質世界を認識し、それを確かな現実であると感じます。それは、肉体の持っている感覚で現実であるかないかを判定するというのが、物質世界という仮想世界のルールだからです。肉体の感覚も仮想現実のうちなのです。そのことは、般若心経の中で色即是空に続く、受想行識もまた同じという言葉によって示されています。受とは感覚のことです。物質に実体がないように、感覚にも実体はないと言っているのです。その実体のない感覚で感じたことをもとに、私たちは実体のない物質世界を現実であると思い込みます。それは私たちが、自分自身を肉体そのものと思うところまで肉体に意識を集中させてしまっているからです。そのために、霊的存在である私たちにとって本当の現実であるはずの霊的世界の方が、かえって非現実的に感じられるのです。私たち人間は今、霊的世界の中で、インターネットに作られた仮想社会ゲームで遊んでいるようなものです。それがどのようなゲームであるかということは、地球という世界で述べます。人間は仮想世界で遊んでいる霊的存在であるという見方に、違和感を覚える人もあるかもしれません。もう少し世界を真面目に考えたいと思う人もあるかもしれません。けれども、遊びが不真面目であると考えるのは、物質世界のゲームに汚染された私たちの固定観念です。神には遊び以外にすることはありません。このことは、究極のゲームの章に述べてあります。もともと霊的世界というのは、様々なゲームによって遊ぶことだ、けがめ的の世界なのです。このことは、私たちが道徳観念を持つことを否定しているわけではありません。道徳観念を持つこと自体が遊びのうちなのです。そして現在、道徳観念を持つことは非常に重要であり、さらにそれを超えた愛を心の内に持つことがとても重要なのです。そのことについては、第2部、道徳の根拠をお読みください。宇宙の意識。物質界のインターネットの仮想世界ゲームでは、プロバイダーとかシステムアドミニストレーター、シスアドと呼ばれる人たちがいて、インターネットの上に仮想世界を提供します。それは具体的には、パソコンの上で仮想世界の風景を描いたり、ゲームのルールを決めたりするためのソフトウェアです。そのゲームに参加する人たちは、このソフトを自分のパソコンにダウンロードすることによって、そこに仮想世界の風景を映し出し、ゲームに参加することができるようになります。ゲームに参加している人たちは全て同じソフトをダウンロードするので、基本的には同じ画面を自分のパソコンで見ることになります。これが、全ての人が自分のパソコンを覗いているにもかかわらず、同じ世界に参加していると錯覚する原因です。では、霊的世界のインターネットでプロバイダーに相当するものは何でしょうか。それは宇宙の意識や地球の意識です。図3を見てください。これが霊的世界のインターネットの姿です。霊的世界のプロバイダーである宇宙の意識や地球の意識は、宇宙の物理法則や地球の状態などといったものを表すソフトウェアを霊的世界のインターネットに提供します。地球世界ゲームに参加したい霊的存在たちは、それを自分の心の仮想体験スクリーンにダウンロードします。地球のソフトを入れるためには太陽系のソフトや銀河系のソフトも入れなければなりません。宇宙から地球に至るすべての階層のソフトやデータがダウンロードされると地球ゲームに参加することができるようになります。これらのソフトをダウンロードすることによって、参加者それぞれの心の中に宇宙や地球の姿を描くことができるようになるのですが、地球世界ゲームに参加したい霊的存在がみんなこのソフトをダウンロードするわけですから、宇宙や地球の姿は参加者の数だけいわばコピーされて、それぞれの心に作られることになります。霊的存在である大勢の人間が一つの宇宙の中に入っているわけではありません。宇宙の方が情報としてコピーされて人間の一人一人の心の中に存在するのです。その情報を仮想体験スクリーンの上に展開したときに、そこに体験できる世界としての宇宙の姿が現れます。一つの宇宙に入っているのは、人間自身ではなく、分身である肉体だけです。地球世界ゲームの参加者は基本的には同じソフトをダウンロードするので、同じ宇宙を自分の心の中に持っていることになります。けれども、その中のどこをスクリーンに展開するかということは、その時そのプレイヤーの分身が住んでいる場所、時間、それにどこに注意を向けているかなどによるので、すべての参加者がいつも同じ宇宙を見ているわけではありません。また第2部のホームページやテレパシーの章で述べるように、宇宙や地球の意識からどれだけの情報をもらうかということは参加者それぞれによって異なっているので、詳細に見れば参加者の一人一人が違う宇宙、違う地球に住んでいることになります。普段それがあまり表面化しないのは、互いの間のコミュニケーションによって、その違いをカバーしていることによります。本当に宇宙や地球に意識があるのかと思われる方もあるでしょう。正確に言えば、宇宙や地球に意識があるのではありません。宇宙の意識、地球の意識という霊的存在があって、それが霊的世界のインターネットに宇宙の姿や地球の姿のソフトを提供するので、 そのソフトをダウンロードした私たちが自分の心の中のスクリーンで宇宙や地球の姿を見ることができるようになるのです。物質世界に存在するものの中で、このような霊的存在によって支えられていないものは一つもありません。すべての物質的存在は霊的存在が主であって、具体的物質的な姿はそれが作り出しメンテナンスしているので物質世界の中に存在することができるのです。地球上の動物や植物や鉱物などもすべて、それぞれを担当する霊的存在があって、それぞれの姿を霊的インターネットの中にソフトとして提供しています。それらの霊的存在たちは、いわば地球世界ゲームのソフト開発部隊の一員です。そのような多くの霊的存在たちが協力して、地球世界という仮想社会ゲームの場を提供しているのです。そしてそこに、ゲームのプレイヤーになる多数の霊的存在たちが参加して、自分たちの分身である肉体人間を地球世界の中に送り込むのです。霊的世界のインターネットに作られている仮想社会は、地球世界だけではありません。地球世界ゲームが作られるためには、物質宇宙という仮想空間が作られなければなりませんが、霊的世界のインターネットには、宇宙そのものさえも物質宇宙とは異なる様々な宇宙が作られているかもしれません。さらに、物質宇宙という世界の中にあっても、火星ゲームや木星ゲームがあるかもしれませんし、よその銀河系をベースにしたゲームもあるでしょう。それらはすべて霊的世界における同じインターネットの上に作られていますが、人間界のインターネットと同じで、ダウンロードするソフトが違えば、互いに影響し合うことはありません。仮に私たちの地球世界ゲームの中で火星までロケットを飛ばして、そこには生物はいなかったということが確認されたとしても、火星をベースにした別のゲームが存在していないということにはなりません。そこでは、地球人とはまた違う性質を持った存在たちが、地球世界では決して体験できないような多様な体験を展開していることでしょう。地球という世界。地球という世界は、霊的世界のインターネットに作られた数多くの仮想世界の一つですが、大変ユニークな特徴のある世界です。最も霊的世界のインターネットに作られた仮想世界はそれぞれにユニークです。そうでなかったらその仮想世界の存在意義はないのですから。今地球世界ゲームに参加して集まっている霊的存在、すなわち私たち人間は特別の体験をする任務を帯びています。それは任務であると考えてもいいし、自ら進んでその任務を選んだのですから、好きでその体験を選んで遊んでいると思っても構いません。その任務とは、一旦完全に神を忘れ、自分が霊的存在であるという本質も忘れてしまって、そこから再び自分の本質を思い出し、神を思い出すという体験をすることです。これが地球世界という仮想社会ゲームのユニークさです。なぜこのようなゲームをするかというと、一つは神を忘れることによってしか体験することのできない体験をするためであり、もう一つは神を忘れた状態から再び神を思い出すというところに例えようのない喜びがあるからです。近年あちこちに巨大迷路という遊びの場があります。それは人間が中に歩いて入っていける迷路で、そこに入って行った人はその中で出口を見つけるために悪戦苦闘します。時には6時間も迷って係員に助け出され、地方新聞の話の種になるというような人も出てきます。人はなぜわざわざ入場料を払って迷子になるためにこのような迷路に入っていくのでしょうか。それは困難を克服するために自分の能力を極限まで高めて働かせ、守備よく出口を見つけることができたという達成感を楽しむためです。地球世界というゲームも同じです。このようなゲームは、もし目標達成に成功することができたなら、困難が大きければ大きいほど楽しいのです。本来の私たちが存在する霊的世界は神の意識の中にあります。地球世界ゲームというのは、神の意識の中にあって神を忘れるのですから、これは全くの仮想の体験です。そのために霊的世界のインターネットの中に、物質宇宙という仮想世界が作られ、その中に地球という仮想世界が作られました。そして霊的存在である私たち人間は、この仮想世界の中に肉体という仮想の人間を作り、自分は全く肉体であると思い込むところまで降りていって、そこから再び神を求めるという困難な旅を続けているのです。霊的インターネットの中のゲームに、このように自分が霊的存在であることを忘れる旅をする仮想世界が、他にあるかどうかは知りません。もしあったとしても、地球という仮想世界はもう一つ特別の個性を持っています。その個性とは地球の人間の肉体にあります。地球の人間の肉体は、理性と感情という二つのエンジンをつけた車のようなものです。それはエンジンが二つあるために、非常に複雑な反応をします。時には二つのエンジンが別々の方向に走ろうとして車を引き裂いてしまいます。そのような難しい乗り物を乗りこなしながら、サハララリーのように、荒果てた砂漠や、険しい山岳地帯や、スリップして進まない沼地を乗り越え、車の故障や互いの間の衝突事故を克服して、神を求める旅を続けているのが私たち人間という霊的世界のゲームオタク集団なのです。地球世界ゲームの究極の目標は、人類のすべてが一旦忘れた自分の本質を思い出し、神を思い出し、本来の霊的存在に戻ることです。けれども、ただそれだけではありません。 そこへ到達するまでの間に、人類はありとあらゆる生命のドラマを展開していきます。それは、神を忘れ、自分が不生不滅の霊的存在であることを忘れることによってのみ可能となる強烈なドラマです。生と死、愛と憎しみ、喜びと悲しみ、希望と絶望。そのドラマに関わっている当人にすれば、とてもそのドラマを鑑賞する余裕などはありませんが、それは神の目から見れば、そしてこのゲームに参加していない第三者的な立場にいる霊的存在たちから見れば、とても言葉に言い尽くせないほどの美しく切なく感動的なドラマなのです。地球世界というところは霊的世界の素晴らしい劇場で、私たち人間はその舞台で演じている素晴らしい俳優たちだと考えることもできます。それは生命と愛のあらゆる様相を描き出すための無限のドラマです。私たちはそのドラマを大勢の仲間たちと協力しながら、いわばアドリブで作り上げていきます。私たちは劇作家であり、脚本家であり、演出家であり、そして自らそれを演じる俳優でもあるのです。そして、その多様なドラマの全てを覆っているのが、一旦忘れた自らの霊性を思い出すというスーパードラマなのです。人間が体験する地球世界のドラマは霊的存在から見れば全て仮想のドラマですが、仮想だからといって価値が低いということはありません。人間界の演劇も映画も全て仮想のドラマですが、それがどれほど人を感動させるか考えてみてください。霊的世界の演劇はそれよりもはるかに感動に満ちたものなのです。地球のドラマを見守っている霊的存在たちは、神を忘れたところから再び神を思い出すということがどんなに困難なことか、よく知っています。彼らは心からの感動と敬意を持って、私たちの過酷なゲームを見守り声援を送ってくれているのです。21世紀を迎えた今、私たちのゲームは大詰めを迎えています。フィナーレの時が近づいています。地球世界ゲームという霊性回復ラリーは、到着順序を競うものではありません。できるだけ多くの人がゴールまで完走することが大事なのです。みんなで手を取り合い助け合いながら、霊性を思い出し、神を思い出す努力を続けてください。霊性の回復。従来の大広間型世界像では、心の外側には物質宇宙があると考え、それを外界と呼んでいました。けれども物質宇宙は、本当は心の中のスクリーンあるいはシミュレーターで体験する仮想の世界です。本当に心の外にあるのは神が作った実在の世界、すなわち霊的世界です。これは神そのものです。なぜなら霊的世界は、第2部、神と人間で述べるように、神の意識の中にある神の思考だからです。私たち人間は、一人一人が神の意識の中に存在し、神に包まれて存在している不滅の存在です。それにもかかわらず、私たちは現在、自分が霊的存在であるとも、神とつながっているとも感じていません。様々な宗教も、神とつながること、すなわち悟りや覚醒が必要であると説きます。人間が今は神とつながっていないと感じているからです。英語のレリジョン、宗教という言葉は、つなぎ戻すという意味です。人間を神と再びつなぐのが宗教なのです。霊性回復とは、人間が本当の外界である霊的世界、すなわち神とつながることです。人間が現在心とつながっていないと感じるのは、インターネット型世界像の中に掲げた図に示されているように、人間の心と外界がつながる通路の前に潜在意識という厚い層があって、神のエネルギーが私たちの心の中に入ってくるのを妨げているからです。それはちょうど水が流れる水路のようなものです。水路そのものはつながっていますが、そこにいろいろなガラクタが詰め込まれているので、水が流れなくなっているのです。潜在意識というのは、人間が自分の意識の一部を、これは私の意識ではないと言って切り離した部分です。霊性とは、神と自分のすべてを透明に意識している状態ですが、人間は、地球世界ゲームの前半で神を忘れ自分の霊性を忘れるために、自分の意識の中に、自分の意識から切り離して自分でコントロールしない部分をたくさん作り出したのです。意識の一部を切り離したといっても、それが消えてなくなるわけではありません。それはやはり人間の心の中にあって、心の奥に積み上げられて溜まっていきます。そして、それがやがて人間の健在意識と神の意識とがつながる通路を塞いでしまったのです。今では人間は自分の心の奥にそのような通路があることさえ忘れています。霊性回復というのは、そのことを思い出し、通路を塞いでいる潜在意識の層を取り除いて、神とのつながりを回復することです。図4を見てください。これは霊性回復の状態を表した図です。心の中と外がつながっています。これが人間が神と一体になった状態であり、仏教では悟り、その他の宗教で覚醒などと呼ばれている状態です。聖書の中でイエスは神とつながった状態を、私が父の中におり、父が私の中におられる、聖書、ヨハネによる福音書、14章11節と表現しました。イエスが父と呼んでいるのは神のことです。図4はまさにそのような状態を描いています。この状態になると、人間は神と同じ目で物事を見、神と同じ耳で聞き、神と同じ心で考え、神と同じ意志を持ちます。霊的存在である人間は、本来このような状態でいるように作られているのです。 図4は最終的な姿を描いていますから潜在意識が全部なくなっていますが、神とのつながりを回復するために潜在意識が全部なくなるまで待たなければならないわけではありません。潜在意識が残っているままでも神との部分的あるいは一時的なつながりを体験することはできます。多くの宗教がそのための方法を教えています。キリスト教なら祈りや黙想、仏教なら念仏や座禅、その他の宗教では瞑想などと呼ぶ様々な方法があります。これらは一言で言えば、潜在意識の中に描かれている矢印の向きをひっくり返すことです。私たち人間の潜在意識はいつも外界だと考えている仮想体験スクリーンの方を向いています。いつも注意がそちらに引きつけられているのです。そのため、潜在意識はまるで自分の心の後ろの方に隠されているように感じます。神とのつながりを体験するには、この潜在意識の注意の向きを180度ひっくり返してください。そうすると潜在意識が目の前にあることになります。その向こう側に神とつながる通路があります。神を太陽に例えれば、潜在意識は雲のようなものです。その向こうに神の光があります。光を雲が遮っているのです。その様子を心に思い描き、その雲の向こうにある光に注意を向けてください。雲の中に何があるかを気にせずに、ただひたすら神の光に出会うことを求めてください。これが祈りです。祈りというのは神に願い事をすることではありません。神そのものを求めることです。仏教で念仏というのは仏を思うと書きます。ただただ仏様に会いたいという一心を保ち続けることが念仏です。日常の生活の中で絶え間なくこのような心を持ち続ければ、いつの日か心の内に阿弥陀様の光を感じる時が来ます。それは雲の切れ目から差し込む太陽の光のようなものです。もともと阿弥陀仏という名前は無量光仏とも書かれ、サンスクリット語で光を意味しているのです。多くの宗教で神は光に例えられます。もしほんのわずかでも心の奥にこの光を感じることができれば、雲の向こうに確かに光があるという確信が得られ、さらに潜在意識をクリアにして、もっと大きく、もっと強く神とつながりたいという意欲が湧いてくるでしょう。やがていつの日か、至福の時が訪れます。心の中が晴れ渡り、青空に太陽が輝くように、私たちの心が神の光によって満たされる時が来ます。それが霊性の回復です。究極のゲーム。英語。地球という世界の章で述べたように、地球世界という仮想社会は非常に大きな、そして刺激的なゲームの場です。そこには60億の肉体人間が住み、ありとあらゆるドラマを繰り広げています。それは肉体という車に理性と感情という2つのエンジンを取り付けて、サハラ砂漠を横断するレースを展開しているようなものです。車同士の衝突もあります。時には2つのエンジンが別々の方向に走ろうとして車を引き裂いてしまいます。生と死、愛と憎しみ、出会いと別れ、戦争と平和、あまりにも多くのドラマを体験し続けた人類は、もう自分たちが何をしているのかさえわからないほどの状態になってしまいました。けれども、今静かに目を覚まし始めた人たちがいます。世界中で人間の本来の姿を取り戻そうと考える人が増えています。私たちは、この地球世界で体験できる究極のゲームに取り掛かる時期を迎えているのです。意外に思われるかもしれませんが、人間が自分の本来の姿を忘れて、仮想世界の中の肉体を自分自身だと思い込むようになっているのは、決して人間が間違ったのでも、悪いことをしているわけでもありません。地球という仮想世界は、もともと神を忘れ自分を忘れるというゲームの場なのです。それは神を忘れることによってのみ体験できる数々のドラマを体験するためであり、そして神を忘れたところから再び神を思い出すという、例えようのない喜びを体験するためです。それは、長い長い闇の夜を過ごした者が、いよいよ待ちわびた夜明けを迎えるという時の喜びを何百倍にも拡大したような喜びです。私たち人間は、元日の朝のご来光を山の上で迎えようと、寒い冷たい夜道を一生懸命に冬の山に登っていく人たちのようなものです。けれども、これはかなり危険なゲームです。誰かが助けに来てくれなければ、人間はいつまで経っても元に戻れないかもしれません。そこで太古の昔から、釈迦やイエスをはじめ多くの霊的指導者が地球上のあちこちに現れて人々を導いているのです。地球という仮想世界の中で迷うのも、それを助けに行くのも、どちらもゲームのうちです。どんなゲームにも終わりはあります。いずれ私たちは霊性回復を達成するでしょう。本来霊的存在である人間は、霊性回復を達成し神とのつながりを回復した後でも、もし望むならまた仮想体験スクリーンにおける仮想世界ゲームを楽しむことはできます。もともと霊的世界とは神の遊びの世界なのです。仮想世界は地球以外にもたくさんあります。もう神を忘れたり自分を忘れたりしたくない人は別の世界を選んで遊べばいいのです。人間存在のすべてをゲームに例えてしまうこのような考え方を不真面目だと考える人もあるかもしれません。けれども、神は何のために存在するのでしょうか。神には何かしなければならないことがあるのでしょうか。私たち人間が何かしなければならないことがあると考えるのは何かが欠けていると思うからです。 例えば地球の社会には貧しい人がたくさんいます。私たちはそういう人を助けるようなことをしなければならないと考えます。けれども、もしも地球の上に一人も貧しい人がいなかったら、私たちは何をしなければならないのでしょうか。遊ぶ以外にすることはないはずです。神には何も欠けたところはありません。不足することは何もありません。神には何かをしなければならないということはないのです。古代インドには、すべては神の遊びであるという思想がありましたが、神は遊ぶ以外にすることはないのです。神は私たち人間にも遊ぶことを望んでいます。あなたが今どんな境遇にあるとしても、それは霊的存在であるあなた自身が選んだチャレンジの場なのです。あなたは極限の状況まで自分を追い詰めて、そこから神へ向かって帰還するというものすごいゲームを選んだのです。そのチャレンジ精神に他の霊的存在たちはみんなで拍手と声援を送っています。地球という素晴らしいゲームの場で、思う存分人間であることを楽しんで、そして霊性回復という究極のゲームを楽しんでください。近年、チャネリングと呼ばれる方法で、物質世界に肉体を持たない存在からの情報を受け取る人たちが増えています。そのチャネリング情報によれば、最近、地球の意識自身が、ゲームの場としての地球の基本方針を変更しようとしているそうです。それはもしかしたら地球世界ゲームに最初から計画されていた、最後の遊びだったのかもしれません。それは、地球のアセンションと呼ばれる遊びです。地球上の存在のすべてが、地球自身と共に、一斉に自分を思い出し、神を思い出そうではないかという壮大な遊びです。それが実現すれば、それは途方もない宇宙的な規模の花火大会のようなものになるでしょう。その時にはぜひあなたも一緒に参加してください。そのためにも、この新しい世界像は大きな助けになることでしょう。